たします。本日の聖書箇所はマタイによる福音書10章8節、新約聖書の17ページです。マタイによる福音書10章8節、新約聖書の17ページです。お読みいたします。病人を癒し、死者を生き返らせ、重い皮膚病を患っている人を清くし、悪霊を追い払いなさい。ただで受けたのだから、ただで与えなさい。アーメン。本日の宣教です。救いの恵みに応答すると題しまして、末森牧師より御言葉を取り継いでいただきます。おはようございます。一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、この朝私たち一人一人の名を呼んでくださり、あなたの御体なるこの教会へ、礼拝堂へと私たち一人一人を導いてくださり、礼拝を捧げるこの朝、恵みを与えてくださり、心より感謝いたします。どうぞ主よ、今より聞く御言葉を私たちが魂いっぱいあなたから語られる御言葉として、また励ましとして力として受け取ることができますように、今一度私たちの心を静めてください。あなたの御思いを受け取るこの朝となることができますように、ただあなたの御言葉だけに信頼し、新しい一週間この場所からそれぞれの場所に使わされていくときとなりますように、助け導いてください。またあなたのご愛をたくさん受け取るときとなりますように、どうぞ主よ、私たち一人一人を憐れみ、この朝一人一人に臨んでくださいますように、切にお祈りいたします。今朝は愛する久米宣教師法は南名古屋教会で共に礼拝を捧げておられます。またインドネシアの地では野口先生ご家族がライブ配信を通して共に礼拝を捧げておられます。またその他多くの兄弟姉妹、それぞれの場所に置かれて今日一つの礼拝を捧げ、また一つの御言葉をいただこうとしております。この恵みを心から感謝いたします。どうぞ今日の礼拝を祝福し、またそれぞれの場所におられるお一人お一人の上にも、あなたの豊かな恵みと祝福が豊かにありますように。またどうか今日も病の中で倒れ、またその中で主の名を求め呼び求めている兄弟姉妹、それぞれの困難の中にある兄弟姉妹の上に、ひとしき主の慰めと励まし、癒しと回復がありますように、心よりお祈りいたします。この朝を感謝して、すべてを御手に委ねて、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今朝はたくさんの恵みにあふれている礼拝でないかと思います。初めて結成されたですね、ナモハ、皆さん分かりましたでしょうか。週報に説明を書かせていただきました。ナモハの皆さんは財務チームの皆様です。長い羊、それから桃子羊、それから鳩内羊ですね。ナモハというこの素敵な名前が付けられております。ザ、この昭和のチームがですね、今日本当に恵みの賛美を捧げてくださいました。また二人の奏楽者がコンビとなって、綾姉妹、そしてサラちゃんですね、本当に素晴らしい、この恵みに預かる二人姉妹が今日ご奉仕をしてくださり、心から感謝いたします。主が幼子から大人まで共に主に仕えるものとして、今日ここに礼拝を捧げるものとしてお招きくださったことを心から感謝し、主の御名を褒めたたえます。 先ほど南門派の皆様が賛美してくださいました賛美、私は1番しか存じ上げておりませんでしたけれども、2番も知っている方もいらっしゃったかもしれません。ちょっとですね、先ほどの賛美の2番目を読ませていただきます。私の心の中にいつか愛は光を放って、そして熱い熱い祈りと、あなたは命を与えてくれた。私たちの心にですね、いつか愛の火が燃え上がって、熱い熱い祈りが湧き上がってくる。そのようなですね、賛美の歌詞でありました。この曲をですね、この賛美は、私にとっても愛唱賛美の一曲のでありますけれども、ちょうど6年前、当時牧師1年目、そして新学生最後の年、ということで、ハスネ教会に、研修として行かせていただきました。礼拝でメッセージのご用をさせていただき、その礼拝の中でこの主よ誰よりもというこの賛美を初めて私は耳にしました。その年はですね、まだまだ新学生最後の卒論を書かなければならない年、また本当にですね、主の恵みによってもう牧師一年目にもう押し出されてしまったですね、そのような年、もう右も左も全くわからない中で、主の恵みにですね、また皆さんの祈りに支えながら、一年も目を始めておりましたけれども、たくさんの不安と、またですね、あまりの足りなさに、こう焦りを覚えながらの、牧会の一年の中でありました。その中でですね、ハスネ教会に行かせていただき、この賛美を捧げ、またこの歌詞をですね、聞きましたときに、もう涙が溢れたのを覚えております。この一番の歌詞ですけれども、今まであなたの燃える愛に気がつかずに歩んできました。でも今、深い憐れみのゆえに、あなたはあがなってくださいました。主よ、誰よりも、あなたを愛し、誰よりもあなたを求め、いつもあなたと交わるなら、きっときっと私の心に輝く太陽が昇るでしょう。私は8歳でバプテスマを授かりました。この教会でですね、バプテスマに預かったわけですけれども、実に長い間、今41歳になります。イエス様のこの燃える愛に、クリスチャンホームでは育っておりました。イエス様のことは当たり前のように信じてはおりましたけれども、長い期間イエス様の燃えるような愛には気づかずに歩んでおりました。長い期間、もう30前ぐらいですね、やっと神様が結婚を機に、またその前後のさまざまな出来事を通して、主のお取り扱いに預かって、教会から離れておりました。法と息子が、ルカによる福音書15章で記されていますけれども、私は法と娘としてですね、法と娘代表のように教会を去ってですね、好き勝手なことを、あそこに書かれておりますね、法と息子はもう、この、限りを尽くして法とをしていたことが書かれておりますけれども、私も同じように限りを尽くして、法と娘の時を過ごしておりましたけれども、主の深い憐れみによって主がこのところに戻してくださいました。その時、本当に自分には何もないこと、愚かで情けなくてずるい人間で、自分がいかに傲慢であったか、そのことを知り、そして私の目の前に十字架のイエス様がおられ、十字架がその罪深い私のために輝いている、その恵みに預かりました。こんな私をどれほどの忍耐を持って、愛を持って、許しを持って今日まで支えてきてくださったか、導いてくださったか。そしてその時、私が預かった御言葉、語られた御言葉は、ルカによる福音書10章の41節42節の御言葉でした。口語訳で読ませていただきます。マルタよ、マルタよ、あなたは多くのことに心を配って思い患っている。しかしなくてならないものは多くはない、いや一つだけである。 しかしなくてはならないものは多くはない、いや一つだけである。その一つを求めて教会に再び私はその年ですね戻ってきました。今朝皆様がどのような思いでこの礼拝を捧げておられるか私には分かりません。不安やまた恐れや日々の生活のさまざまな思い煩いを抱えながらこの場所に今朝座っておられるかもしれません。または感謝と喜びで満ち溢れてここに座っておられるでしょうか。今朝私たちは御言葉を通してイエス様の十字架とそして復活による救いに預かった喜び、またここに満ち溢れている永遠の命に預かるこの朝となりますようにと願います。今日もう一度イエス様の愛に私たち気づかされて、先ほどの賛美にありました今まであなたの燃える愛に気づかずに歩んできた、しかし今朝この礼拝を通してその愛に気づくことができますように、その愛にさらには応答するその恵みに預かるその祝福がこの今朝玉川教会に注がれておりますようにと心より願い、御言葉を取り継がせていただきます。今朝ヨナのこの聖書箇所を共に読ませていただきました。トーマス・カーライルという方がヨナよというこの詩を書いておられますけれども、その中の一部分を皆様に紹介させていただきます。ヨナは自分の日陰に座って自分の考えるように神が思い直してくださるのを待った。そして神は自分たちの快適な家にいる多くのヨナが神の愛の道を知るのをなお待っておられる。この御言葉、ごめんなさい、御言葉じゃありません、これは単なる詩ですけれども、これは私たちの心にぐさっと響き渡る詩ではないかと思います。もう一度だけ読ませていただきます。そしてヨナは自分の日陰に座って自分の考えるように神が思い直すのを待った。そして神は自分たちの快適な家にいる多くのヨナたちが神の愛の道を知るのをなお待っておられる。ヨナさんは神様に愛されて救われて選ばれた一人の人間です。ですから神様はヨナさんにヨナ書の一章二節で、さあ大いなる都ニネベに行ってこれに呼びかけよ、彼らの悪は私の前に届いている。神様はニネベの人々が誠の神様以外のものを偶像し礼拝し、ご自分を礼拝せずにこの世の生活に埋没し、そして堕落している姿に神様は非常に心を痛めておられました。ですからヨナに、さあニネベに行ってくれ、そして神様のことを、誠の神がいることを、誠の神を礼拝するためにニネベの人たちが作られたことを伝えに行ってくれ、そうでなければ裁きが下る、このことをヨナさん伝えに行ってくれ、そのことをヨナに語りました。これを聞いたヨナさんはどうしたでしょうか。逃げました。一目散に別の方向に向かっていきました。私のようです。なぜでしょうか。自分は神様の選びの民です、選民です。ヨナは9節で、一章の9節で、私はヘブライ人だ、海と陸とを創造された天の神主を恐れるものだ、私はヘブライ人だ、神様に選ばれて神様に愛されて私は今生きているものだ、特別に選ばれた私は先民だ。ヨナさんにははっきりとそのような自覚がありました。だからヨナさんは逃げました。 違法人であり、神への悔い改めもなく、勝手に堕落し、勝手に我が道を行って、神様の裁きを招き、神様への恐れのないニネベには全く関心がなかったからです。自分は選ばれました。神様の愛をたくさんいただいています。でもあの人たちはそうではありません。だから私にはあのニネベの人たちは関係ありません。いや、むしろそのために自分で勝手に滅びに向かっているんだから、その人のために自分が危険を投じてまで行くことはもったいない、人生のもったいない無駄になることです。神様はそのヨナさんを海に放り込まれ、そして三日三晩魚の中で生死をさまようという体験をさせられました。そしてヨナさんは二章でこのように告白しています。二章の四節から読ませていただきます。あ、ごめんなさい、五節から読ませていただきます。私は思った、あなたの御前から追放されたのだと、生きて再び聖なる神殿を見ることがあろうかと。しかし我が神主よ、あなたは命を滅びの穴から引き上げてくださった。十節、私は感謝の声を上げ、生贄を捧げて誓ったことを果たそう。救いは主にこそある。ヨナさんは三日三晩魚の中で生死をさまよう、そのような経験を通して、そこから救い上げてくださった神様の救いというものを、憐れみというものを実際自分の身に体験して、神様の救いを褒めたたえました。そしてさあ、神様が語った通り、神様の誓いのため、神様が私に語ってくださったその約束を果たすためにニネベに行きます。救われたヨナさんに対して語られた神様の言葉は、最初に語られた言葉と同じです。三章一節、さあ大いなる都ニネベに行って、私がお前に語る言葉を告げなさい。さあ、神様はいつも私たち一人一人に、さあさあ、神様側では準備が全て整ってるんですよね。さあヨナさん、さあ、今日この語りかけが私たちの耳に聞こえないでしょうか。さあ桃子、さあアヤ、さあサラ、さあムンチュン、さあ光、さあ岩尾、皆さん今日一人一人に主はいつもさあさあ立ち上がりなさい、さあその救いの恵みを持って出て行きなさい、もう救いは完成しました、イエス・キリストと十字架の復活を通して私たちに救いの道はすべて完璧に開かれました。イエス様を信じて天国に行きます。アーメン。イエス・キリストを信じて私たちは天国の道が開かれております。アーメンですか。さあ、アーメンしましたね皆さん。さあ皆さん立ち上がって伝えに行ってください。さあ皆さん、皆さんに怖いものは何もありません。皆さんに用意されているのは天国です、永遠の命です。皆さんが恐れるものは何もありません。皆さんが今イエス・キリストを信じ、イエス様の十字架と復活を信じているなら、皆さん、皆さんが行くところは天国です。アーメン。皆さんが受け取ったのは永遠の命です。これが皆さんの救いです、皆さんの選びです。だから神様は今日皆さんに、さあ出て行ってください。今日イエス様は弟子たちに、派遣するイエス様、弟子たちに 何と語ったでしょうか。あれをしてください、これをしてください、このように働いてください、このようなことをしてください、あなたの賜物をこのようにしてください、あの人にこの人に、イエス様が語ったこと、弟子たちをイエス様が招いたお言葉は一つです。マタイによる福音書10章の8節を開きましょう。イエス様は弟子たちに、そして今日私たちに、玉川教会に集った皆さんお一人お一人に語っておられます。ただで受けたのだからただで与えなさい、ただで受けたのだからただで与えなさい。でもヨナさんはどうだったでしょうか。いや、いやいやいやいや、あの人たちはまだ救いにはふさわしくない、いやいやいやいや、また私には別の道がある、いやいやいやいやいや、まだ時ではない、あの人たちは勝手に滅びていってるんだから。でも皆さん、ヨナ書を読んでわかるように、ヨナちゃんはそんなに立派な人ではありませんでした。ヨナさんはもうただひとえに純粋に神様に従っていった、そのような姿は書かれておりません。でも神様は、さあヨナ、そのように招かれて救いを体験させられて、事実ヨナさんはその人生において救いから、その滅びからの救いを体験したんです。それはただひとえに神様の憐れみによるものでした。ただ神様がヨナさんを愛してくださって、憐れんでくださって、選んでくださって、だからヨナさんは神様の恵みに、救いに預かること、選びに預かることができました。ヨナさんがしたことは、ヨナ書を読んでわかるように何一つありません。私たちも同じです。ただキリストイエスの贖いの技によって、神の恵みにより無償で義とされるのです。ただキリストイエスの贖いの技を通して、神の恵みにより無償で義とされるのです。エフェソの信徒への手紙2章3節から5節を読ませていただきます。お開きになる方は353ページ。生まれながら神の怒りを受けるべきものでした。しかし憐れみ豊かな神は、私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのです。第二テモテへの手紙1章9節。神が私たちを救い、聖なる招きによって呼び出してくださったのは、私たちの行いによるのではなく、神ご自身の計画と恵みによるのです。アーメン。誰一人、私たちは自分の救いに預かるのに、神様の招きに預かるのに、選びに預かるのに一役買った人はいません。すべては神様の恵みです。すべては神様のご計画によるものです。すべては時を選ばない、どのような時にも福音を述べ伝えたい、どのような時にもご自分の作られた民を救いたい、いつも滅びに向かっているご自分の民への惜しみない神様の憐れみが、私たちを救いに導くのです。神様は二の目の民を、右も左もわからない民を惜しんでいると語られました。その惜しむ憐れみの心によって、今日私たちも救いに預かっているんです。選びに預かっているんです。では神様の語られる選びとは一体何でしょうか。それはただで受けたのだから、ただで 出ていくことです。一方的な恵みによって憐れみによって私たちが今日イエス様を信じることが許され、その救いに預かって今日永遠の命が与えられている、何もわからなかった私たちをロマ書の5章の御言葉にあります、まだ罪深くまだ信じることができない私たちのためにキリストは十字架にかかってくださったのです。そのことを通して、そのことによって私たちは今日救いに預かっているのです。でも私たちはどうでしょうか。現実、ただで受け取ったのに、ただで救いに預かったのに、私たちの遺産は何一つそこにないのに、神様の一方的な情熱が人々の教会の祈りを起こし、人々をクリスチャンたち、先に救われた者たちを起こし、福音を述べ伝え、私のもとにその福音が届きました。ただでその福音を受け取ったのに、私たちは今日どうでしょうか。いろんな条件をつけていないでしょうか。今は時ではありません。今は悪い時です。しかし御言葉は私たちに語っています。時が良くても悪くても福音を述べ伝えなさい。私たちは時が良かったから救われたんでしょうか。時が良かったから救いに預かったでしょうか。そうではありません。神様の一方的な情熱によって、深い憐れみによって、時を選ばない、どんな時をも、いやご自身の死をも顧みない、命をも顧みない、その情熱によって、犠牲の愛によって、私たちに今日福音が述べ伝えられております。しかし私たちはどうでしょうか。今は忙しいから、まだあの人たちは救いには程遠いから、まだあの人たちには、いや悔い改めが足りない、まだ神様のことを分かっていない、すでに救われた私たちの間でも一人の人が罪を犯すとき、一人の人が弱さの中に倒れているとき、私たちはなかなか許しを宣言することができません。もう少し悔い改めたら、いやもっともっときっと痛い目にあった方がいいかもしれない。ヨナさんのようにですね、ニネベの人たちはヨナさんにとってそうだったんです。いやもっともっと痛い目にあって、いやむしろ裁かれた方がいい、その方が神様の本当の愛を知ることができる。でももしその裁きの愛によったならば、ヨナさんも裁かれていたんです。神様の御声に従順に従えなかったヨナさんも神様の裁きを受けていたんです。でも憐れみ深い神様はヨナさんをなおも遠熊の木を通して、実体験を通して、救いというもの、神様の惜しむ心というものを教えてくださいました。今日私たちはどうでしょうか。今私たちは特別伝道集会を前にしています。今朝神様は私たちに語っておられます。ただで受けたのだから、ただで与えなさい。ただでイエス様のただ一方的な犠牲と憐れみ、神様のただ一方的な救いによって、恵みによって、私たちは今日救いに預かっているのだから、選びに預かっているのだから、そのただで受けた恵みをただで伝えに行きなさい。これが私たちに語られているメッセージではないでしょうか。さあ玉川教会、さあ今日ここに集った私たち一人一人、この受けた救いの喜びを携えて、私たちが今主の御前に出ていくものとなりたいと願います。主の御前に私には何もありません。ただあるのは、ただで受けたイエス様の十字架と復活の救いのみです。私を用いてください。私を 使わせてください。私を主が惜しむ魂のために新しい習慣を用いてください。祈らせてください。祈らせてください。主の御前に来て祈らせてください。そのように共に祈りたいと願います。今朝のこの招きに、ただで受けたのだからただで与えなさい。条件付きの私たちの信仰、条件付きの福音宣教からいよいよ私たちが解放されて、もう一度ただ主の憐れみによって、十字架によって、復活によって、救いに預かり選ばれたこの喜びに立ち上がる、応答する私たちとなりますように。主の恵みに応答する玉川教会となることができますように。神様は、主は私たちをいかようにも用いることがおできになります。ヨナにとって問題だったのは、水夫たちでもないし、魚でもないし、ニネベでもありません。問題だったのはヨナの心でした。自分が選ばれたことを勘違いしていた、その心でした。神様の心と相反する選びの勘違いの姿でした。もう一度冒頭に紹介しました詩を読んで終わりたいと思います。ヨナは自分の日陰に座って、自分の考えるように神が思い直すのを待った。そして神は、自分たちの快適な家にいる多くのヨナたちが神の愛の道を知るのをなお待っておられる。どうかこの御言葉に今朝語られている、いや今日まで、そして今日からも語り続けられている主の救いの恵みに応答する私たちとなることができますように、お祈りいたしましょう。恵み深い愛なる天のお父様、今日あなたの一方的な恵みによって、私たち一人一人があなたの御前に集うことが許されたことを、礼拝を捧げる恵みに預かったことを心から感謝いたします。どうか主よ、ただで受けたこの救いの喜びを、救いの恵みを、選びをただで与えるものとなることができますように。受けるよりは与える方が幸いであると語られたイエス様の御言葉に従って、私たちが今快適な場所を離れ、主の御用のために、主が惜しまれる魂のために、新しい習慣使わされていくものとなりますように、主を心からお祈りいたします。信仰を持って出ていく私たちに、何もない私たちに、主は幾倍もの祝福を持って、聖霊の恵みを持って使わし、また語る言葉を与えてくださることを信じて感謝いたします。どうか今私たちに答える信仰を与えてください。また一週間、どうか主をあなたの御前にこの御言葉を持って祈る私たちとなることができますように、あなたのご愛をまだ深く私たちが知らないのであれば、どうぞ一週間祈り祈り祈り、主をあなたのご愛に触れる日々を過ごすことができますように、十字架のこの犠牲に、あなたが溢れるほどに注いでくださったこのご愛に、私たちの魂が揺れ動く一週間となりますように。そして今まだあなたを知らない多くの者たちに、滅びゆく多くの魂に使わされていく一週間となりますように、どうかこの場所から私たちを使わせてください。玉川教会がいよいよ特別伝道集会のために立ち上がり、祈り、出ていくもの、述べ伝えるものとなることができると主に期待して感謝いたします。どうかどうか主よ、あなたの収穫を待ち望む私たちとならせてください。そのために喜びを持ってあなたに使わされていくものとならせてください。すべての恵みを感謝して、すべての栄光を主にお返しし、 尊き主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。